今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の36章11節から23節です。本日でこの第二歴代史の公開説教が終わりになります。第二歴代史36章11節から23節、はじめに11節から14節までお読みいたします。ゼゼキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミヤの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員がと民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。それではお祈りをいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたを褒めて讃えます。私たちも主を罪咎をあえてし続け、あなたの宮を汚し、あなたの聖なる趣を汚すことを続けるならば、この旧約に記されているようにイスラエルが辿ったような歴史を私たちも辿らざるを得ません。主よ、我らを整えて、我らが本当にあなたに対して忠実であろうとするその志を、主よ、それを受け取って私たちに憐れみ、新しい霊を、清い、あなたに喜んで使える霊を新たにしてくださいますようによろしくお願いいたします。今見舞いにおいて進めている私たち一人一人、主をあなたが清め整えてください。語るしもべの唇および聞く一人一人の耳、それぞれの心を開き、天から流れ滴るあなたの命の泉を豊かに汲み尽くすこの時でありますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをただ聖霊様のその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ本日でこの、歴代史の公開説教、最後に至り、終わるんですけども、この人類歴史の中において、アダムから始まり、そして人の罪が入り込み、その罪をいかに神様が清め、また人をいかに死からあがない出すかという、そのご計画のもとに神様はアブラハムを召し出し、そしてアブラハムの側、すなわち人間の側がそれに応答して捧げて、ね、イサクを捧げ、そしてその捧げられたイサクから、ね、神様はことを起こされました。この間の手術においても、神様に捧げられたものから神様はそれを用いて、そして歴史を、ね、に介入する、その足がかりを神様は得られます。アブラハムを通して、その子孫イスラエル民族を通して、神様はこの人類全体を贖うためのご計画を発動されました。しかしあいにくそのイスラエルの民はその神様の側の呼び声に応答しませんでした。応答しないということを続けて、そして警告を神様は、ね、与えられます。何世紀にもわたってです。何世紀にもわたる警告があったにもかかわらず、それでもその警告を無視し続けるならば、結局神様はその神様の御言葉を捨てた人々を神様も捨て去ってしまわれます。この最後のゼデキヤ、彼も主の目の前に悪を行って、ね、主から告げられた言葉、預言者エレミヤを通して告げられた言葉の前にへりくだらなかった。 むしろ、ね、彼の心をもっと固くなにした、ね、13節に、書いてあります。彼はもっとうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返れなかった、ね、固くなさ、これが本当に災いをもたらすものです。うなじの怖い、ね、これどういうことか、まあ、このうなじ、ね、首の後ろの首のところのですね、これが怖い、要するに硬い、要するに曲がらないということ。うなじの怖いというのは、まあ、簡単に言えばですね、皆さん注意されます。何か、ね、あなた、これこの行いをしていると良くないですよ、注意をされる。でその注意に対して首を曲げないんですね。いや、私はこの通り、あなたが注意したこと、そんなことよりも私はこの道を進むんだよ。それを、そして道を曲げない。それがうなじの怖いですね。災いが最ももたらされる性質がそれです。首を曲げない、道を曲げない、我が道を貫くことに、御言葉と皆さんがガチンコするときに、皆さんの側が首を曲げない、御言葉に従わない、したら必ず 100% 災いがその人に下ります。 100% で、この歴代史を見ても、列王記を見ても、またモーセ五章を見ても、ね、本当に神様はね、いきなり、ね、罪を犯したからいきなり罰を与えるということはしません。必ず注意を与えます。しかしその注意に対してうなじを怖くするならば、必ずその本人自身が災いを刈り取らなくてはなりません。道を曲げない、これが災いが非常にもたらされてしまう性質です。首を曲げない、ね、我が道を貫く、注意をされてもそれを跳ねのけて、私悪くない、ね、え、もしかして私悪いんじゃないか、ね、そういうふうに思う性質は、ね、まだ災いから遠ざかる性質ですけども、ね、え、私悪くない、これはこの災いがもたらされてしまう最たる性質です。この13節において彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。この王の責任のみならず、祭司たちもまた民全体も彼と同様にしてしまったんですね。順を説明しますと、その祭司長全員もと民も、異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。主の宮を汚した、これあってはならないことですね。けれども主の宮の中において、そういう忌み嫌うべきことを行う、礼拝を汚す、そういうことをし続けてしまっていたんです、当時の彼ら。それで神様は突然災いを下すか、そうじゃないんです。何世紀にもわたって神様は注意を、ね、し続けました。この第二歴代史の歴史ほぼ全てが、ね、そのずっと神様が忍耐して、ね、待っておられた、その歴史、と言っても過言ではありません。15節と16節を見ますと、彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。で、神様は早くからしきりにです。何世紀にもわたってです。で、早い時期からしきりに神様は注意を、ね、喚起し続けてきました。預言者を通して、人々、死者たちを使わして。ところが、その注意を喚起された人たちの側は、その神の使者たちを笑い者にしました。バカにしました。 そして御言葉を侮りました。で、そういうわけでついに主エホバの激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになってしまった。で、癒されることがない、あのヨシア王、ね、良い王様が現れましたけれども、ヨシア王のその、ね、良い行い、その善行素晴らしかったにもかかわらず、しかしもうマナスの罪があまりにも重すぎて癒されることはなかった、ね、で、それで、ね、ヨシアの次の王から、もう悪どいことを続けて、そしてもうついにその、ね、メモリが達してしまったんですね。神様の憐れみには限度がありますね。この器の中に、油が入ってるんですけども、この器のように、その神様の憐れみのメモリがあるんですね。憐れみが、皆さんが、ね、御言葉が与えられた、注意が与えられた、不従順した、そしたら神様の憐れみは、ぴょんと減るんです。で、どんどん、神様の言葉に対する無視を続けると、どんどんどんどん減っていって、ついに空っぽになって、そしてついに何が満たされるか。神様の災いの器が満たされて、そして災いがこうやって注がれて、その人に、国に、家に災いがある日、及んでしまうわけです。だから、ね、不信を続けている、不従順を続けていると、ね、このことがある日突然起こされてしまう。本当に私たちはこの御言葉から注意を受けるべきです。で、そういうわけで、この十何節から、ね、破局が、それもどれほど、ね、ひどい破局が訪れるか、十何節から読んでいきますと、そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。ナタティ宣言が敵に対してなされてしまいました。神の民を、ね、彼らの手に渡されるって、ナターン、そのバビロン人の手に、この神の民の、ね、老若男女すべてを渡されて、そしてその、ね、聖女の家の中で殺されました、ね、聖なる宮の中で聖徒と呼ばれている人たちが汚れた者の手によって殺されてしまった。で、18節。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。で、この19節において神の民イスラエルの人々が、ね、にとってはありえないことが起こりました。神の宮が焼かれました、ね、バビロンのその汚れた者たちの手によって神の宮が焼かれ、またエルサレムの城壁が取り壊されてしまった、ね、その高殿を全部火で燃やして、その中の宝一つ残らず破壊されてしまった、ね、これを見て、ね、あ、バビロンの人たちひどい、なんであんな汚れた者たちがこの聖なるところを汚さなくてはならないのか思うかもしれませんけれども、しかし聖なる宮の中で生徒たちが殺されるのも、またこの聖女が火で焼かれてしまったのも、その神殿城壁が壊されてしまったのも、それを壊したのはバビロン人だと思ってはなりません。イスラエル人です。イスラエル人の罪がこの聖女を火で焼き、ね、神の民のその罪、神様に対する不従順が、要するに城壁を焼き、神殿を焼き、宝物を打ち壊して、ね、バビロン人はただ単に神様が、ね、その道具として用いたに過ぎません。このことがそもそも起こったのは、ね、イスラエル人が罪を犯したからです。イスラエル人が罪を犯さなければこんなことは起こらなかったと、初めから神様はモーセを通して告げられておりましたけれども、しかし、 堅くなに自分の我が道を貫き、うなじを怖くして御言葉の注意を、ね、それを聞かず、そう続けていったゆえに、そのイスラエル人の罪がついに神殿を破壊してしまったんですね。本当に私たちと関係がある話です、ね、イスラエル人たち、この、ね、神殿が破壊された日を本当に嘆き悲しんで、ね、悔やんでいる記念日としているんですけども、しかし、ね、本人自身の罪、ね、をこそ覚えることに、まあ、その祭りを祝うこと、ね、本当に嘆き悲しむことの意味があるでしょう。ですから本当に自分自身が死に対する不従順、この罪こそが神殿を破壊し、国を破壊し、城壁を破壊する、家を破壊する、家族を破壊する、ね、そのことだ思うべきです。こうして破局が訪れてしまいました。20節から、彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た。20節にこの地が安息を取り戻すためであったと書いてありますね。神様はこの地エルサレムをイスラエルを愛されました。そして同時に神の民を、ね、愛された。神様が憐れまれた、ね、15節がありますね。ご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである、ね、神様はご自分の民のみならずご自分の御住まいをも憐れまれましたけれども、しかしご自分の民は神様に逆らい同士もう、ですからこのご自分の御住まいを平気で荒らして、しかもこの聖女を不貧困で汚れで偶像礼拝で汚し、罪で汚し、そしてこの土地がもう本当に叫んでたんですね。安息が欲しい、安息が欲しい、ね、土地が叫ぶんです。するとその土地は、ね、その人々を吐き出すことになってしまう。これあらかじめもう、ね、トーラの中で示されていたことでした。レビ記の26章、34節と35節を開きたいと思うんですけども、このレビ記の26章もですね、あの新命記28章と同じように祝福と呪いの、ここはですね、もし神様に対して不従順を犯していくならば、こんなにも破局が訪れてしまうんだよということが記されています。26章の、ところも、祝福の宣言がね前半にあり、そしてもし主の御言葉に聞き従わないならば、これこれの呪いが行われ、それに従わないならばもっと7倍きつい呪いが与えられ、それでも堅くないならばもっと7倍きつい災いが与えられ、それでも従わないならばもっと7倍ひどい災いが与えられ、 7×7×7×7 の数字が、ね、たくさん出てきますけれども、それでも、ね、災いを続けないことを、ね、なるならば、この、34節から35節ですね。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取る。ですからその土地が休暇をようやく得るんですね。何によってか、そのイスラエルの民がいなくなることによって、いなくなることが70年満ちるまでその土地は安息を取り戻すんです。休みを得るんです。さらに43節にも同じことが書いてありますね。レビ記26章43節、その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために彼らによって捨てられなければならない、ならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。 乳と蜜の流れる土地、イスラエルの土地、そこは確かに豊かな産物を提供し、先の雨と後の雨で潤った土地ですけど、しかし神の民たる者が神様の言葉に不従順に続けるならば、その者たちによって安息を得ないんです。その土地はずっと、ね、安息が得たい、安息が得たいって叫び続けて、そしてついに、ね、もう 7×7×7× って、それが続いた、それが満ちてしまった末に、このイスラエルの民は、ね、このイスラエルの中で殺されて、聖女の中でさえも祭司たちが殺され、そして老若男女、ね、全部、憐れみもかけられずに、剣の刃で撃たれ、そして剣の刃を逃れたわずかな者たちが、イスラエルに連行され、イスラエルからバビロンへと捕囚され、ね、これ第3次バビロン捕囚の場面が今日の箇所にあたるんですけども、バビロンに連れて行かれて、そうして、ね、その土地にイスラエル人たちが、もう本当、ほんのわずかの貧しい、何のね、バビロンにとっては何の足しにもならないような人たちが、その土地に残って、そうして70年が過ぎるまで、そのようにして、この土地自身が安息を得るんです。土地が、土地から吐き出されてしまうという表現が、ね、このトーラ律法の中にもありました。吐き出されてしまうんです。聖なる宮から、ね、もし不従順なことをずっと続けていくならば、ね、聖女から、聖なる土地から吐き出されてしまって、そして吐き出されたその者たちが出ていったら、その場所が平安、安息を得てしまうんです。で、皆さん、そういうふうになってはなりません。で、聖なる宮から、ね、結局、何らかの、ね、神様、神がかり的に引きずり出されて、追い出されて、で、そしてその聖女が、の人々が、あの人がいなくなって安息を得たね。そんなふうになっては皆さんはなりません。このね、イスラエルは、こっそりとイスラエルの民が殺されて、連れて行かれて、いなくなって、そして、あのイスラエル人がいなくなって安息を得たねということが70年、ね、土地が互いが互いに語り合ったような、ね、まあ、そういうことかもしれないですね。本当に私たちは、このことから戒めを受けるべきです。
皆さんね、ここでちょっと説明しますね。例えばの話、A さんがいて、B さんがいて、C さんがいて、みんないるんですね。みんな神が忌み嫌う罪を犯しているんですよ。でもその人たち食べていかなければならないから、土地を耕かす。だから耕かされているから、土地は物を足さなければならない。土地が最小限のものを足しても、でもその人たちは土地から得て、そしてまだ得た土地から得たものでまだ力つけて、神に使えるんじゃなく罪に使えているんですよ。だからもう耕かしてまだ食べるから、だからその土地から耕かしてまだ食べて、食べた力でまた神と人に対して罪を犯すということを繰り返ししているから、だから土地が吐き出すんですよ。土地が吐き出すんですよ。その土地に住まないように、罪人がまだ力いっぱい土地を耕かしてね、食べてはいけないものを食べて、そしてまだ力いっぱい罪を犯したりすることを二度とできないように、土地がその人を吐き出すんですよ。うえって。今回は土地がその人を吐き出して、その人たちの連れて行く先、それをバビロンにしたんですよ。罪をずっと同じ罪をね、犯し続けると、その土地には住めないように 地がその人を吐き出すんですね。その人が死ぬか、その土地から吐き出されて、その土地のものが食べれなくなっちゃう。その土地から吐き出されて苦労に苦労をする。今も吐き出されている人たちいるんだよ。周りに悪いことしてその地に住めない人たちいるじゃん、ね、最初から住めないかって言ったら、最初は何度もチャンスが与えられてるんですよ、神様から人から。でも結局は神様から人から与えられたそのチャンスを生かすことができず、神様から人から憐れみを受けたら、憐れみを受けておしとやかに罪を離れることをせず、神から人からその憐れみを受けて、受けた憐れみをそれをまたね、自分の力の根源にしてまだ罪を犯す。憐れみを受けて、そしてやっと生き返ったのに、生き返った力で人を殴る、人を打つ、人を騙す、神に背く、その憐れみを受けてへりくだらなければならないものが、その憐れみでいただいた力を神と人に対して罪を犯すことに使う。わかりますか？憐れみの力をね、許していただいた憐れみの力を罪を犯すことに使ってはいけません。その土地が皆さんを吐き出すからです。イスラエルの民はそういうことで吐き出されて、そしてよその国に奴隷として使わされていきました。
結局神の民と呼ばれている人たちが、ね、神様から恵みを得て、ね、穀物がたくさん取れた、お金持ちになった。そしてその穀物とお金、それを燃料にして罪を犯すということを、ね、続けるならば、ね、神様は警告を与えられます。警告を与えても聞かないで、相変わらずその、ね、与えられた恵み、お金、穀物でもって罪を犯し続けるならば、ついに、ね、その土地が吐き出す、ね、今金先生が言った通りですね。ですからこのエルサレムの城壁が破壊されしたのは、この城壁を破壊したの、神殿を破壊したの、神殿を焼いたのはバビロン人ではなく、まさにイスラエル人のその固くなな心、立ち返らない罪の心、これが神殿を滅ぼし、イスラエルをダメにし、また土地が産物を鳴らせないようにした。冒頭で宣言しましたのがエレミア書の5章なんですけども、エレミア書の5章22節から26節まで、25節までですね。エレミア書の5章22節から25節。あなた方は私を恐れないのか、主の見告げ、それとも私の前でおののかないのか。私は砂を海の境とした、越えられない永遠の境界として、波が逆まいっても勝てず、鳴り届いても越えられない。ところがこの民には堅くなで逆らう心があり、彼らは背いて去っていった。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ、私たちの神主を恐れよう。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を私たちのために守ってくださると。あなた方のトガがこれを追い払い、 あなた方の罪がこれの良いものを拒んだのだ。ですから雨が偶然降らないって、偶然に危機が起きたということではないんです。あなた方の咎がこれを追い払い、あなた方の罪がこの良いものを拒んだって書いてありますね。ですから咎が、罪が、それを積み重ねていると良いものが拒まれてしまい、ね、雨が降るという良いもの、ね、その自分の中の罪、咎、それが良い雨を追い払い、また神殿を焼き払い、ね、聖女を、その神殿、その城壁を壊す。人の側の罪、咎が自然界を、ね、呪わせ、作物を取れなくさせ、また聖なるところから吐き出されてしまう、その、ね、もとい、その原因を結局、ね、作ってしまう。これが本当に私たちよく、ね、気をつけるべきことですね。この、さらに残りの人たち、イスラエルの民、ね、王だけではなく、その祭司たちも、またその民もこぞってそういうことをし続けてきた。だから結局この悲惨な有様、ね、このバビロンの人たちがやってきて、これもカエサの許可のもとです。バビロン人たちはその神の宮を焼いて、城壁を取り壊して、宝としていた器具を一つ残らず破壊して、そして老若男女、ね、若い者も、年寄りも、男も女もすべて、その、町の中で虐殺し、祭司たちは聖女の中で虐殺されて、で、それで、わずか残った者たちは、バビロンに連れて行かれ、そしてさらに、わずか残った貧しい人たちが、このエルサレムに残されて、そして70年、安息を得ることになりました。列王記では、そのような、もう悲惨なありさまで終わったんですが、しかし、この歴代史はですね、最後の最後に、希望がもたらされるメッセージがあります。22節から読んでいきますと、ペルシアの王、クロスの第1年に、エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主は、ペルシアの王、クロスの霊を奮い立たせたので、王は、王国中にお触れを出し、文書にしてこう言った。ペルシアの王、クロスは言う。天の神、主は、地のすべての王国を私に賜った。この方は、ユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は、誰でもその神、主が、その者と共におられるように、その者は、登っていくようにせよ。アメン。神の民は戻されるということ、それがこのペルシアの王クロスによって宣言されますけれども、実はこのクロスという名前の王様、預言者イザヤによってクロスが生まれる100年以上前からもうすでにですね、このクロスというものがそのことをするってあらかじめ預言されているんですね。本当にカエサーのそのご計画、それは遠大です。カエサーはこのね、主の宮、この主の聖女が荒れ果てたまま放置するということ、これはなさいません。ね、この神殿、神様を礼拝する場所、ね、それを通して神様は、人々からの礼拝を受けて栄光を受けられる。ね、そしてこの、ね、神殿のを通して、礼拝を通して神様が、ね、人々にご自身を表す。ね、だから、いつまでもこの聖女が荒れ果てたままということ、それはなさいません。今、この時代に至るまで、ずっと、ね、この神殿の中に本来安置するべき、ね、契約の箱、それは未だにどこにあるか不明であり、そして、もうずっと長い間、この神殿が建てられないという状態が続いておりました。じゃあ、ね、人類は困ってるか、そうじゃないですね。イエス様が、十字架にかかってくださり、死んで蘇ってくださった。天に昇られた。そのイエス様を信じる信仰によって、私たち一人一人が生ける神の宮となって、神様を住まわせ、神様、ね、聖霊様を宿らせる、 神殿となることができた。だからこの神殿を、ね、私たち自身がかつてのイスラエルの民のように怪我してはならないんです。私たちのこの体、私たちのこの心、それをしっかりとですね、メンテナンスして、そして本当に清い状態を保ち続ける、これをする責任は私たち一人一人に、委ねられているわけです。もし、この自分たちは、神殿だ、自分たちは聖なるものだということに安住して、悪どいことを続けるならば、この歴代史にある通り、いずれその主の憐れみの器を使い果たして、そして裁きの器を満たしてしまうならば、ある日突然そのような災いが、戻ってきてしまいます。この歴代史を通して本当に私たちは私たちの人生を見るべきです、過ぎ去ったイスラエルの歴史として見るべきではありません。私たち自身も本当に主に従って主を恐れ敬うならば、この歴代史の中にいた、良い王の時代のように栄えることができるけれども、主に逆らった途端にもう災いのモードに入ってしまう、私たちはよく学ぶべきです。どうか皆さんはこの歴代史のうちから、いや聖書全体から本当に自分自身を読み解いて、そしてイエス様との日ごとの直接的な関係、それを続けてこの災いの道に入ることなく、追い出されることなく、祝福の王道を歩んで、そして本当に幸いを勝ち得るこの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたいと思います。歴代史、この公開説教をここまで、終わりまで無事守り続けて、導いて多くの命と多くの悟し、多くの恵みを得られましたことを感謝いたします。本当に私たち自身のことが書いてありました。主よ、イスラエルの歴史ではなく、本当に私たちの歴史において主よ、今までがあり、そしてこれからがありました。私たちのこれからは主よ、私たちにかかっております。本当にあなたに対し心を尽くし、誠実を尽くして仕え、あなたの御言葉を守り行い、そして祝福の道、栄えの道を歩んでいく私たち全てでありますように、誰一人としてこの災いの道に歩んだものが出ることはないように、しっかりと私たちが互いに教え合い、戒め合い、進め合って、そして愛の交わりを固く保ち、ともどもこぞって主よ、天国に至るまでその歩みが続けられますように、どうか助け導いてください。これからの続く主よ公開説教をあなたが守り導いてくださいますように、どうか助けてください。また一人一人の生活を、人生をあなたが守り導いてください。ここまで導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ようやく神に聞き従う王が現れて、本当に胸を鼓舞していったところでした。でも主よ、その前に弱点があり、そうものであるという、そしていらない争いに首を突っ込んで、そして自ら自分の命を早まらせてしまうということがありました。ヨシア王の後から本当に王位についた王たちは、次から次へと主よ、神と人の前で不信の罪を犯し、そしてその罪は重ねられて、土地がその人たちをその土地に住まわしてはいけないという状態にまでいたり、そして結局は土地から吐き出されて、吐き出されたこの人たちが連れて行かれたところがバビロン報酬です。主よ、ヨシア王の後バビロン報酬にいたり、イエルサレムが滅亡され、国そのものが滅び去るまでに、主よ、4人の王、 そしてその4人の王と力を合わせて一緒に罪を犯したイスラエルの民がいました。主よ、私たちをあなたが憐れんでください。誰かが罪を犯した時、その罪をほったらかしにせず、その罪を私たちの中で見つけ出して、その罪を処罰し追い出し、そして兄弟姉妹は得ることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。罪を叱らずにほったらかしにすると、お互いにその罪を飲み食いしてしまうと、結局のところ私たちはその土地から吐き出されて、罪をほったらかしにした者、罪を直接犯した者もろともその土地から吐き出されて、そしてバビロン捕囚へと連れて行かれたり、またその戦争によって殺されたりしなければならないということが、この公開説教を通して主よ、最後の場面においてあなたが私たちに教えてくださった、教えてくださった、本当にこの悲しくてどうしようもないことです。主よ、私たちはあなたに祈ります。私たちを争わないヨシア王のように、争わないものにしてください。どんなに私たちが主の御前において正しく主を使え、主についていく、また主の忌み嫌うものを排除して主に使えるとしても、争うということによってヨシア王は滅ぼされてしまいました。主よ、御前において私たちが柔和な心を持ち、そして主のしもべとして争わないものとなり、そして争わなければならない人物事に対して主が争ってくださいますように。主よ、私たち自身が主をより頼むものとなられますように。それでこのヨシア王が落ちたその罠に陥ることがありませんように。主よ、あなたが私たちを、今日のこの公開メッセージの最後、このメッセージを通して教えてくださったことを感謝いたします。主のしもべは争いません。主が争ってくださるからです。主よ、本当に滅ぼされて、そして吐き出されて殺されたり、バビロン捕囚に連れて行かれたりすることがありませんように。主よ、この時代において私たち一人一人の歩みをあなたがお守りください。そして主の御名が崇められますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主よ、本当にあらゆるこの次の王様の中に、四人の王様の中に最も忌まわしいことをしたのは主の御言葉を燃やしたものです。エホヤギも主の皆を本当に逆らったものです。主よ、預言者を殺し、神の預言の言葉を、それを 燃やした。それで御言葉を住まわすことをほどほどく拒否して、御言葉であられる主があのイスラエルに住まわれなくなり、イスラエルは見えない保護者を失ってしまいました。主よ、私たち一人一人が本当に日々のこのテピリンを通して、主なる神、御言葉を私たちの中にたくさん蓄えて、忌まわしい時代の主人公になることなく、祝福された幸いの主人公となられますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技は、私たちがどのように主に仕えるか、主を恐れ敬うかによって、私たちの幸いか不幸かということが決まります。主の御言葉を重んじることによって、私たちが幸いに生きるものとなりますように、主を祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。